ネギさんはその一方で、私が今回ネギさんと再会できたのは、京都でいろんな藍を京都に集まって、全国からいろんな藍を作っている方が集まって展示をされて販売をされていたっていう、その今お話しくださったのは地元っていうか、淡路でっていうことで、その一方で私がお会いしたのは、そういう割とこう外での展示みたいなで、それも展開されている感じ、たまたま
そう
あそこ
です。
で。
なんかああいう活動展示みたいなのは、それこそ5年に1回とかの、その定期的な集大成を発表するみたいなイメージなんで、
それ
あん
も
ま
でも
り、
ネギさんが声かけはったんですか？
そうです。なんか愛の活動の中で、そのリスペクト持てるものづくりをしている人たちというか、まあ面白いなこの人みたいな人をお誘いして、で一緒に展示しませんかっていうことでやらせてもらいました。
どういう出会いなんですか？その今の話だったら、割と淡路の中で世界が深く広がっていくっていうお話でしたよね。でも、この間の展示は北海道も、新潟の方もいらっしゃったし、四国の方もいらっしゃったし、こう、いろんな場所から集まって、ネギさんは渡り歩いてくはったんですか？なんか、こんにち
そ
はって言って。
うです。いやー、なんつったんですかね、掘り下げていく中で、これはまだこと愛に関してだけ、技術やったり、その知識やったりっていうのを掘り下げていく中で、たまたま出会った人たちっていうイメージです。お誘いさせてもらった人たちは、その愛の、道の中で出会った人っていう感じですかね。愛をライフとか社会でどう使うかというよりも、愛っていう一本の道の中で掘り下げていく中で、たまたまご一緒させてもらった人たちで、その活動を垣間見ることができた人たちの中から、面白いとか、フィーリング的に合うなっていう方をお誘いした感じです。
何組ぐらいですかね。
6組かな。だから自分は藍を育てて青色を作るっていうことが、多分、自分のスタイルというか特徴やと思うんですけど、やたらその青色をもうめっちゃ濃くするのがスタイルの人とか、あとはもうニットばっか染める人とか、あとはうちわ職人が藍染めをしていたりとか、綿を育てて綿を紡いで糸にして、そっから染めて織る人とか、なんかそのスタイルが、同じ藍でも表現方法が違ったりしてて、だから初日皆さん集まってご飯食べに行った時、なんで藍を始めたんですかみたいな、全員こう喋っていったんですよ。でも見事にもう全然違うし、
そうなんだ。
見事にみんなもうめちゃめちゃ面白くて、なんかすごい、結局愛っていう入り口ではあったけども、人間的に魅力を感じる方たちばっかで面白かったですね。
そうなんですよ。展示見てても面白くて、で、つい私も話を聞いてしまうと、何年か前までは違うお仕事をされていた方、うちわの方は運転手してたっておっしゃった
そう
か
です
な。
ね。
とか、新潟の方も違ったし、みんな、ネギさんもそうですけど、もともとは違う。だけど、何かのきっかけで愛にこう見せられてって。で、その愛に見せられる時の面白さっていうのは、愛って染めるものだから、何を染めるかっていうのが違う、素材が違って、で、その素材との出会い方も違うし、愛っていう共通で、その展示会は、なんか自然にこう落ち着いた、こう、つながり感があるんだけれども、一人一人の人生の中で愛と出会って、愛を含めた素材とどう出会うかっていうのが違って、で、それをさらに自分の個性の中でどういうふうに活かした作品にしていくかっていうのが違って、私はすごくものすごく贅沢な時間を、その数日の展示の中に、させて、なんか出会って、 って、で、さらにその作ってる人が来てくれてはったんで、なんかお話ができて、本当になんか愛って深いし、広がるっていうのは、その人にとっての広がりが、また手に取る人にとってのこう、なんか広がりになっていくなって思ったんですけど、うん、布だけじゃなくて、それとこう、何か、違う製品をつなげてっていう場合もありましたよね。
木工作品とかね、いろいろあります、ね、いや、ほんま自分が一番刺激になりました、はい、
うん、金属とねつなげて、もう全然材質の違うものをつなげるとか、その可能性みたいなのが面白くて買ったですね、私を見てて、うん、
そうなんですよ、なんかつくづく欲張りやなと思うんですが、そのさっき一個前に喋ってたそのお守りのプロジェクト愛と媒介したこう人とのつながりみたいなのも形にしたいし、やっぱあの展示会して人の作品見て、うわもうめっちゃかっこいいみたいな、うわ俺ももっとやりたってなっちゃったっていうまたもうやりたいことをいっぱい浮かんじゃったなみたいになってて、でそれぞれまたちょっと違ったりするから、エネルギーの使い方とかが、
そうです
ね、なんか一個一個これがなんか統合していったこう一つのなんかものになったら一番いいんですけど、今こうこれとこれとこれとってその中でもだいぶこう取捨選択はしてきたつもりなんですけど、まだいっぱいあるのをちょっとずつ進めてるっていう感じです。本当に愛の需要を作っていく、なんか愛に役割を持たせるみたいなことにすごいエネルギーを使ってました。あと地域のこととか、はい、そうで10年目の節目で展示会、京都での展示会をして受けた刺激っていうのをまた次の5年10年に生かしたいなと思ってるんで、そこにやっぱ自分の表現みたいなのもやっぱりやりたいなと思いました。改めて進めていった
、私から私の印象、
はい、
5年前にふっと入って手に取った作品で、私あの頃愛の作品は使える作品なんですよね、日常の中でどう使うかって、一緒に過ごせるかって、で前の時は腹巻きの話をしたけれども、そういうこう袋物とかも結構 あるんですよね、こういう、
あるし、ありがとう、
で私はその時に、まだその時作品をこう売り出し始めはった時って言ったら変ですけど、その頃の縫製と今回の私がこうしたこれの違いってやっぱあると思うんですよ。私から使ってる方からすると、そうするとその頃は割とこう割とあこれつけたら便利やっていうのでこうつけてる。でもデザインとしてはこの材質とこれはちゃうやんっていうのがあって、今回の5年後の作品は細部がより丁寧で材質の違う革とかの つなげ方、
はい、
これがぴったりいっているっていう、なんか変な言い方ですけど、作品が変わったっていうよりもすごくデザインが丁寧に丁寧で、しかも価格をあまり上げない、一つの作品 にこだわると変な言い方ですけど、どんどん上がっていく、ね、お値段が。でもこれだと、この私がこと今回購入した袋だと、使いやすく、で開け閉めできて丁寧に補正してやるっていう、なんかそれは違うんじゃないかなって思ったんですけど、
まあそこは、はい、ものづくりっていうところです、ちょっとは成長できたところなのかもしれないですね。こう客観視ができるようになってる部分かもしれないです、はい、
使ってる人が使いやすく長く使ってもらえて、そば、に一緒に普段の暮らしの中にもある愛みたいな、そういういろんな作品があったから、それぞれ特徴があって、なのでその愛を通して遥かな章でお話を聞いたら、いろいろその場所の様子も見えてきて面白いだろうなって 思ったんですけど、なんかあのその大きな変化っていうことじゃないかもしれないけど、ネギさんのたちの作り方、それと伝え方はやっぱりその歳月を経てなんか積み重ねがやっぱりあるんじゃないかなって、あのこっちの5年ぶりだったんで、はい、印象はありました、はい、
光栄です、
うん。